5月29日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、道草、知ってました？ずっと、新庄
タコラ
ーね、超貧乏だった子供の頃。
そうなんです ね、
ね、プロ野球選手が契約更改するときに高級会社に乗って登場するのを見て、俺はまあああいう風になりたいと思っていたのです。でプロ野球選手になって大金を手にした俺はですね、そのほとんどを車につぎ込んだ。
車大好きなんですね。
ランボルギーニカンタック、
はい
ね、メルセデスベンツ、フェラーリ、BMW、 パオロシも当然書いてないけど現役時代には18台くらい乗り換えた。
そうですか。
もうめちゃくちゃな人口の使い方はいっぱい経験した、
うん
ね、でマネージャーと一緒に移動している時たまたま見かけた車を指して、あれ買っといてって頼んだこともある、まあ、マネージャーもそういうのに慣れてるからね。高級家具店に行ってマネージャーと一緒に買い物して、家具店は5階ぐらいまであるけどそれを30分ぐらいで見て、あれとあれとあれとあれとあれとあれとあれとあれとあれとあれとあれとあれと全部で4000万ぐらい買って、買ったものがマンションに入りきれなかった。
そりゃそうでしょ。
僕のマネージャーは僕が何か面白そうなものを探すのが日課になっていた。探してきたものが面白かったら即買う。値段なんてもうどんでもいい。そんなことを繰り返しているうちにだんだんつまらなくなってきた。
そういうもんですかね。
大きなマンションに住んで、
うん、
高級車を乗り回す。で？
で？
で？これが何なのさと思うようになってきた。
そうかもしれないですね。
人口のことが分からなくなってきた。タイガースの2軍選手、2軍の頃月給12万、
うん、
バットが1本折れたら7000円、
うん、
それを買うかなり大きい買い物だったと。それが今や契約したメーカーのリストバンドをつけるだけで人口が入る。それも年間4000万とかのレベルで。
これが成功するということなのか、これが子供に夢を見せるということなのか、自信を持ってイエスと言えない自分がいた。
うん、いっぱい稼いでも
なんかこう金銭感覚がどっかで自分の中でも分かんなくなっちゃうんでしょうね。
まあ、ニューヨークメッツの4番で、
うん、
でニューヨークのスターとしてさあ2年目を迎えるぞとね、意気揚々ね、いきなり衝撃的な知らせが飛び込んできた。マネージャーがね、大事件です。大事件って何だよ。大事件なんですよ。はっきり言ってくれ。トレードが決まったんです。サンフランシスコジャイアンツです。俺がメッツからトレードされるってこと？よく聞くと、ジャイアンツの監督がどうしても僕のことを欲しいと言って、で、ジャイアンツのエースピッチャーとの交換トレード。頭が真っ白になった。メジャーの世界ではトレードは普通のことかもしれないけれど、日本で育った僕からするとトレードされるのはダメな選手というイメージが強かった、
うん、
ね、ショックだった。サンフランシスコに行くぐらいなら野球やめるかなと、ね、
ニューヨーク行きたかったんですもん
ね、 でやっと来た、
うん、
で渋々サンフランシスコに飛び立つ日がやってきた。飛行機に乗り込むとファーストクラスの客は僕一人、
うん、
あれと思った、
はい、
飛行機が空港に着いてタラップを降りると滑走路のところにたくさんの人が並んでいた。ジャイアンツの監督、スタッフ、レギュラー、メンバーたち、しかもみんな揃って日本のハッピーを着ている、
そうやって出迎えてくれたんですか、
サプライズで僕を出迎えに来てくれた、その中に、
はい、
なんか見たことあるぞという選手がいた、
はい、
あのバリー・ボンズ、メジャー最多のホームラン記録を持つスター中のスター。僕はもうエスコートされるままとんでもない長いリムジンに乗せられて、
そうですか、
公民館みたいな建物に連れて行かれて中には800人ぐらいの人が待っていて、ウェルカムと大歓迎してくれた。
よかったですね。
一気にテンションが上がった。
そりゃそうでしょ。
もうトレード嫌だってそんなもん
言ってらんない、ね、
で
よかったですね。
マイクを渡された僕は思わず言ってしまった。俺がここに来たからにはジャイアンツをワールドシリーズに行かせるぜ。
かっこよすぎませんか。
タイガースで失敗したのにまだ分かっていなかった。そうやって最初からスター扱いされると結局うまくいかないというのをね、思い出したと、
うん、
僕は日本の恥と言われて燃えた時の自分を忘れてしまっていた。シーズンが始まりました。
はい、
絶不調
絶不調
2割ちょびね、
もてはやされちゃうとダメなんですね、心情
ですね。プレッシャーに応えようと練習もしたけれど、とにかくオフに CM とかたくさん来て、テレビでもチヤホヤされて、それも良くなって買ったかもしれない。でね、監督に、変えてくれと、もう期待して使ってくれたのは嬉しいけど、プレッシャーに耐えられない、休ませてくれと。したらシーズンオフには予想通りクビになって、監督から謝ってきたと。申し訳ないけれど、俺にお前を引き止める力はない、ゼネラルマネージャーからクビと言われたらしょうがない、いや全然問題ない、俺の方こそ期待に応えられなくて悪かったね。それからどうしようかと。したらね、ニューヨークメッツからもう一回来てくれというオファー。
そうですか、
うるせえじゃん、何勝手に放出してるって、うるせえじゃん。でも戻る、
あ、ニューヨーク好きだから、
戻ってもダメ。
そうでした、
もう打率は1割台まで落ちて、でもにマイナー落ちで、もう正直メジャーはどうでもよくなったと。最初から3年で日本に帰るつもりだったし、もうアメリカでいいことも悪いことも十分経験したから、日本に帰る、日本に帰ると決めて、最初に僕と一緒に野球をしないかと誘ってくれたのは、読売ジャイアンツの当時の原監督、原さんのことを好きだったから素直に嬉しかった。そして次が千葉ロッテ、メッツ時代の監督だったボビー・バレンタインがね、ロッテの新監督になって、はい、だからボビーがもう一回僕を欲しいって言ってくれた。いいんじゃない、
いいんじゃないですか、ね、慣れてるし。
3番目が日本ハムファイターズ、ん、日ハム、日ハムは2年連続5位に低迷するチーム。次のシーズンから北海道に移転して、北海道日本ハムファイターズと新しくスタートすることになった。正直北海道みたいな寒いところで野球なんかできるかと思ったけど、そして北海道の多くの人がジャイアンツ不安だということも僕は知っていた。でも皆さんもう分かってるでしょう、僕が活躍できるチームがあるとすれば日ハムしかない、僕は逆境になると思えるし力を出せるから。
そうだったんですね。
僕一人でチームをどれだけ強くできるだろう、僕一人で北海道をどれだけ盛り上げられるだろう、このチームを優勝させたらどれだけかっこいいだろう、そう考えたらワクワクが止まらなくなってきた。最初のファンサービスとして札幌ドームのグラウンドで入団発表することにした。ファンは無料で入場できるようにしてもらった。集まったのは2200人、登録名はアルファベット SHINJO、日本野球界で日本人がアルファベットで登録するのは初めてだった。
そうだったんですね。
初めてでねば面白くねべさ。
そうですよね。その頃からやっぱり今の新庄さんがあったんですね。年俸なんてどうでもいい、僕は日ハム入団を決めた。
ね、この辺ね、いいでしょう。日ハムではね、プレーでも頑張ったけど、パフォーマンス。
そうですね。記憶にありますね。
スパイダーマンやゴレンジャーの被り物を被ってシートノックを受けた。ね、で、ある時は映画プレデターなどに関わったアーティストに頼んで特殊マスクも作ってもらった。350万かかった。徹
底してます。
けどもちろん自前だと。小型ゴンドラに乗って地上50メートルの天井から降りてきた時は自分でやって浮きながら死ぬかと思った。
怖かったんですか。
ゴンドラで降りてくるのはユーミンがコンサートでやっているのを見て思いついた。
そうですか。
タバコくらいの細さのワイヤーにかまぼこいたかと思うくらいの小さな足場、
怖いですよ、
ね、リハーサルなしのぶっつけ本番、そもそも僕は高所恐怖症なの。
そうですか。
でも大盛り上がりしたからよかったと。で、僕のパフォーマンスは、マスコミでも取り上げられて、
当然です、
新庄劇場という流行語にもなった。パフォーマンスは僕が勝手にやっていたように思っているけれど、本当はちゃんパフォーマンスをする前は相手のチームに断りを入れたと。
あ、そうでしたか。
そうじゃないと失礼でしょ。
確かにね。
でも何をやるかまでは言わない、何をやるかまで言うと断られるから。
そういうことですか。
ね、だからね、でもね、パフォーマンスをやる前に対戦ピッチャーをちゃんと調べて、ね、だからこういうことなんですよ。
パフォーマンスをやるからには絶対に勝たないといけないと思っていた。パフォーマンスをした試合に負けるのは ダサすぎる。
ダサですよ。計算してるんですよ。
そうなんですね。細かな計算があっての、
そういうことです。
心情パフォーマンスだったんですね。
はい、もうちょっと続きます。
はい、プラスワンです。
今日のはね、菅原洋一で有名だったでしょ。これね、中西玲が訳しつけたので、なんとなくシャンソン風になったんですな。
ニール・ダイヤモンド、行かないで。 If you go away